聖書を朗読いたします。旧約聖書の詩編の第16編、詩編の第16編です。ダビデの御言、神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けています。私は主に申し上げます。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。地にある生徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。他の神に走った者の痛みは増し加わります。私は彼らが捧げる血の酒を注がず、その名を口にいたしません。主は私への割り当て分、また杯、あなたは私の受ける分を固く保たれます。割り当ての地は定まりました。私の好むところに、実に素晴らしい私への譲りの地です。私は褒めたたえます。助言をくださる主を、実に夜ごとに内なる思いが私を教えます。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることがありません。それゆえ私の心は喜び、私の胸は喜びにあふれます。私の身も安らかに住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。聖書は以上であります。改めまして、おはようございますと言いましょう、再び皆さんにお会いできる機会をいただき、心から感謝しております。昨年の年末には杉本姉妹と、金井姉妹、相次いで、御国へと送り出していることも伺っております。そしてこれまでも多くの懐かしい方々の訃報を伺ってまいりました。思い返してみると、私が辞任をしたすぐ後に、最初の葬儀は高橋千助兄弟だったと思います。すでに残りが長くないということを知らされておりましたので、下の玄関のソファーのところで最後のお別れをしながら、涙ながらに一緒に祈った時のことを思い出します。長い間一緒に歩んできた兄弟姉妹が召されるというのは、教会にとって、家族を失うような、いや時にはそれよりももっと大きなこの悲しみの経験になります。でも私たち信仰者にとっては、また与えられている素晴らしい希望を再確認する、そのような時にもなるのではないでしょうか。この使徒パウロは、このコリント人への手紙の第1の15章で、私たちの信仰にとって最も大切なことを伝えましょうと言って、2つのことを挙げております。御言葉を開いてご一緒に確認してみたいと思いますけれども、コリント人への手紙の第15章の3節から5節まで、新約聖書の方ですけれども、349ページにを開いていただきたいと思います。新約聖書の第1コリントの15章のところですね。 3節からちょっとお読みいたしますけども、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。最も大切なこととして2つのことを挙げていますけれども、第1は主イエスが私たちの罪のために死なれ、そして葬られたということ。私たちの罪のために死なれたというのは、私たちの身代わりとなって死なれたという意味であります。イエス様は私たちの罪のために身代わりとなって死んでくださった。これが聖書があちこちで語り続けているイエス・キリストの死の意味ですね。私たちが地上の生涯で犯してきた罪のゆえに、死後必ず神の裁きに直面することになると。その神の裁きの前に私たちは誰も無罪となることはできない。なぜなら神は隠れたことをも裁かれるお方だからです。私たちは皆神の前には有罪であり、滅びに定められていると。しかしイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって神の刑罰を受けてくださった、それゆえに私たちに罪の許しが与えられるんだと。これが主の死について言われていることで、それが大切なことの第一番目のことでありました。でもイエス様は死んで終わりではありませんでした。第二の大切なことは、主イエスが3日目によみがえり、ケファ、ペテロですね、ケファやその他の弟子たちに現れたということです。それはイエス様が埋葬されてから3日目の日曜日の出来事でありました。女たちが朝早く墓に行ってみると、主イエスの遺体がなくなっていたのであります。女たちは途方に暮れて、誰かが盗んでいたと思いました。しかし間もなく本当の理由が分かったのです。主イエスが弟子たちの前に体を持って現れたから。主イエスは死からよみがえられたんだと。で、パウロが言っている大切なことというのは、このキリストの十字架上の死と復活のことです。で、決してキリストの十字架上の死だけが重要なのではなくて、復活を信じていなければキリスト教信仰ではない。復活を文字通り事実として信じることなくして、誰もクリスチャンであることはできない。なぜならそれが福音であり良い知らせだからですね。今朝はそのことを、私は旧約聖書の方から考えてみたいと思いました。というのは、皆さんお気づきになったでしょうか。このところでパウロは3節と4節で2度にわたって聖書に書いてある通りにと言っていますね。聖書に書いてある通りに死に、聖書に書いてある通りによみがえった。この聖書というのは、この場合旧約聖書のことですね。新約聖書はまだ出来上がっていなかったからです。旧約聖書に書いてある通りに死に復活をされた。これから学ぼうとしている詩編の16編は、このイエス様の復活について書かれている非常に有名な詩編であります。でもこれはイエス様が誕生する、なんと皆さん1000年も前に、イスラエルの王様であったダビデが書き残していったものですね。そこにイエス・キリストの復活が書かれています。主の復活の1000年も前に。この詩編がどのようにこの復活を語っているのか、そのことを中心に、御言葉を考えていきたいと思います。 そういうわけでもう一度皆さん旧約聖書の詩編の16編の方に戻っていただきたいと思います。まずはこの詩編の16編のテーマを確認しておきたいと思います。この詩編全体のテーマは一言で言うならば神への信頼ということです。信頼の詩編と呼ぶことができます。この詩編全編にこの作者ダビデの神に対する信頼が溢れている。前半の1節から6節までのどこを見ても私たちはダビデの神に対するひたむきな信頼を読み取ることができます。まず最初にダビデはこう言っていますね。ダビデの御言、神を私をお守りください。私はあなたに身を避けています。私は主に申し上げます。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。ダビデは神に身を避けている、つまり神が彼の安全地帯なんだ。そしてこう言います。私の幸いはあなたの他にはありません。これはクリスチャンの幸福論ですね。詩編の64編でもダビデはこう言いました。正しい人は主にあって喜び、主に身を避けますと言っています。神様を知らないこの世の人々にとっては健康が喜びであり、社会的な地位や年収が避けどころになります。最後は生命保険と年金を頼りにするでしょうか。でそういうところに多くの人々は自分の幸福や安全を求めていきます。しかしクリスチャンはそうではありません。ダビデと同じように、私はあなたに身を避けています、私の幸いはあなたの他にはありません、とそのように心から告白できるというのは幸いなことではないでしょうか。さあ次の3節はちょっと理解が難しい箇所で、ダビデはそのような神への信頼が同時にこの聖徒の交わり、信仰者の交わりと深い関わりがあるということを告白しています。3節、地にある聖徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。ここで言っていることは、信仰というのは決して孤独なものではないということでしょう。私の喜びはすべて彼ら、つまり生徒たちの中にある。地上における生徒たち、信仰者たちとの交わりの中にある。キリスト教信仰の大きな特徴は交わりの形成ですね。現在コロナでそれができにくくなっているということは、教会がその最も中心的な働きが麻痺させられているということを忘れてはならないと思います。これは教会にとって致命的なことだと思います。クリスチャンというのは集まる人々ですね。初代教会が誕生したときに人々は心を一つにして毎日集まったと書いてあります。使徒の働きの2章46節、私たちが集まることを避けたり、交わりを持つことを避けたりするのは、私たちの信仰がどこか病んでいる時です。私たちの喜びが交わりを持つことの中にあるかどうか、そのことも私たちは自分自身を検討しなければならないと思います。さあ、次の4節は、信仰を捨ててしまった友人たちに対する心の痛みが書かれていますね。4節、他の神に走った者の痛みは増し加わります。私は彼らが捧げる血の酒を注がず、その名を口にいたしません。信仰を捨てた人、他の神へ走っていった人、その人はやがて痛みを経験することになるとこう警告しております。ダビデの時代にも、誠の神を捨てて他の偶像の 神々を選ぶ人もいたんですね。今日でも教会が離れていく人が起きるときに、私たちは本当に悲しい思いをいたしますね。しかしダビデは自分にはそのような他の神々に行ったり、その礼拝に加わって血の酒を注いだり、異教の神々を礼拝することはないと断言し、そして最後にダビデはもう一度主への全面的な信頼を告白しています。これが五節と六節ですね。五節、主は私への割り当て分、また杯、あなたは私の受ける分を固く保たれます。割り当ての地は定まりました。私の好むところに、実に素晴らしい私への譲りの地です。これも皆さん本当に素晴らしい告白だと思いますね。主は、まあ神は、私への割り当て分だと。つまり私に割り当てられているのは地上の財産や土地のことじゃないと。そんなものに彼は何の期待もしていない。主なる神ご自身が私の受けるすべてのものであると。だからあなたの他に私は誰をも望みません。私の幸いはあなたの中にありますと、そのように言えるんですね。主ご自身が自分への割り当て分であるならば、それは固く保たれているに違いありません。またそれは素晴らしい譲りの地には他ならないでしょう。これ以上に素晴らしい相続は何もないからですね。このようにこの詩篇の前半部分でダビデは神に対する圧倒的な信頼を告白しています。でも私の幸いはあなたの他にはありませんという、そういう信仰、それは皆さんなかなか簡単なことではないと思うんですね。私の人生が順調な時はそういうふうに言えるかもしれません。しかし自分の願いが閉ざされたり、失望を経験したり、自分の願いや計画を諦めなければならないようなその時でさえ、なお自分の幸いは神にあると、本当に神に従うところに自分が幸いがあると、そのように告白することができるでしょうか。それは神という方を本当に信頼していなければできないことだと思うんですね。さて前半部分をざっと見てまいりました。ここにはダビデの神に対する圧倒的な信頼があると。じゃあ後半部分で何が語られているでしょうか。そのような神に対する信頼が何をもたらすことになるのかということについて、ダビデは三つの祝福を後半部分で語っております。まず7節を見たいと思いますけども、7節、私は褒めたたえます。助言をくださる主を、実に夜ごとに内なる思いが私を教えます。この圧倒的な信頼から最初に出てくるのは神に対する賛美です。私は褒めたたえます。助言をくださる主を、私にアドバイスを与えてくださる神に感謝をすると。彼はどのようにして神からの助言を受けたのか、それがどのような経験であったのか、それをその後のところで語っているんですね。夜ごとに私の内なる思いが私を教える、そういうんですね。この内なる思いというのは、まあ、この下の中のところに書いてありますね。これは腎臓を指す言葉だと。腎臓というのは、動物を切り裂いていくときに奥の方にある臓器ですね。そこから人間の最も奥深い部分を意味するようになったと言われております。その腎臓が教える、つまりダビデが経験しているのはこういうことですね。彼は導きを求め、助言を求め、それを必要としている。それを神様に祈り求めている。ある夜、 夜中に目が覚める。彼はすぐに神様を見上げて祈る。その時に彼の心の奥深くに神の御声が聞こえてくるんだ。それは神との深い信頼の中で彼が経験する神からの語りかけです。これは今日の私たちにはもっと容易に簡単に経験できることですね。なぜなら私たちには神の御言葉が与えられているからです。導きを求めて眠れない夜、夜中に目が覚めた時、皆さんどうされるでしょうか。そのような時こそ聖書を静かに開いて祈る時ではないでしょうか。御言葉を開き、静かに神の前に静まって祈る。その時神が語りかけてくださる。あるいは以前読んだことのある御言葉が思い起こされる。そして神の御心を私たちは悟る。それは主に信頼する者に許されている特権であります。これが第一のことでありました。第二に、ダビデは次に揺るぎない平安と喜びを告白していますね。8節、私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることがありません。ダビデはここでこう揺るがされることのない平安と喜びを歌っています。でもそれを可能にしているのは、私はいつも主を前にして、そういう信仰ですね。それがあって初めて主が私の右におられるので、私は揺るがされることがないと言えるんですね。この以前の訳はですね、私はいつも私の前に主を置いたって、まあ、そういうふうに書いてありました。私にはこの方が、まあ、慣れているせいかぴったりと来るんですね。私の前にいつも主を置いた。これは私の信仰の原則ですね。これこそが全ての信仰者の生き方であります。いつも主の臨在を求めて生きる。いつも自分の前に主を置いて、神を置いて、神の前に立ち続ける。それがクリスチャンの生き方の根本的な原則でありました。いつも主を前にしているのであれば、自分に都合よく生きるということはもはやできないでしょう。神としっかりと向き合って生きていく。決して神という方を忘れない。私はいつも主を前にしていると。そのように告白できる信仰は素晴らしいことであります。それは私たちの行動に、そして人生の選択に、日々の生き方に深い影響を与えていきます。同じ確信をダビデは、詩編の25編の15節でもこういうふうに言いました。私の目はいつも主に向かう。そう、私たちがいつも私の前に主を置くとき、私は揺るがされることがないんだ。これがダビデが語っている2番目の祝福でありました。さて、次の10節は最後の第3番目の祝福ですけども、これまで語ってきたこととだいぶ違っております。これまでは生きている時に地上で経験する祝福ですけども、ここではさらに一歩進めて死んだ後に経験する祝福について語っているんですね。十節を見ていただきたいと思います。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。これは信仰者の不死、死なないこと、それを告白しているところですね。誰もが 死を逃れることはできません。ダビデもいつかは死んで、そして黄泉、まあ黄泉というのはここではお墓のことでしょう、黄泉に下っていくということを知っておりました。しかしダビデは死んだら終わりだとは考えていないんですね。そんなふうに考えられないんです。神は私の魂を黄泉に捨ておかずと、そう言っていますよね。神様が自分のことを捨て去って滅びるままに放置してしまうということをダビデは信じることはできない。あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないんだ。敬虔なもの、つまりいつも自分の前に主を置くような、そういう人が、あるいは私の幸いは神様あなた以外にありませんと告白するそういう人が、死んでしまったら無に帰するということを信じることができない。なぜなら、神は永遠に生きておられるお方です。そしてその神を深く愛し、その神と生涯共に歩んだ者が、ひとたび死んでしまったときに、神はその人を見捨てて、墓の中に放置してしまうというようなことは、ありえないはずだという、そういう確信です。永遠の神が、神を信じる人が死んだならば、その瞬間に、その人に対する関心を一切失って、黄泉に放置してしまうということは、信じることができないことです。それは理不尽じゃないでしょうか。これだけ良くしてくださったお方であれば、死んだ後も必ず自分のことを顧みてくださるはずだという、そういう当然の推測に基づく確信です。だから次の11節で、あなたは私に命の道を知らせてくださいますと言っているんですね。ダビデはこの時死後のことをどのように考えていたのかわかりません。しかしはっきりとわかることは、ダビデは神と信仰者との関係は死んで終わりではないんだと確信していたことです。神が私を捨ておくということはありえない。そんなことは絶対にありえないんだと。なぜなら、神は永遠の神だからだと。じゃあダビデはどうなったんでしょうか。ダビデは死ななかったんでしょうか。いいえ、もちろんダビデは死にました。そしてその墓は今日までエルサレムのどこかにあります。それでダビデはどうなったんでしょうか。ダビデは復活したんでしょうか。いいえ、彼は未だに復活もしていないんです。墓にそういう意味では捨て置かれたままですよ。じゃあダビデがここで言ったことは一体どういうことなんでしょうか。誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかずというのは、これはダビデの勝手な誤解だったんだろうか。ダビデの勝手な思い込みだったんだろうか。いや、そうではない。実はダビデは最終的に、これは自分のことではなく、やがて現れる本当に敬虔なものであるメシアについて語っているんだ。そう理解していたんです。でも私たちがイエス様の復活について考えるとき、ダビデのこの考え方は大きな助けになりますね。ダビデはなぜ復活の希望を語ることができたんでしょうか。それは神が永遠の神であるならば、その神を愛し、その神に深く信頼して生きた者が、死んで朽ち果てるはずはないんだと。死んだら神はたちまちその人に対して、関心を失って、お墓の中に放置して、滅んでいくままにするということは考えられないんだと。それは神にとって矛盾だと。神は永遠の神であり、全能の神であり、すべての人に命を与えることのできる神で、死んだ者を、蘇らせることができる神です。そう考えるのが当然のことではないでしょうか。一般の信者について、まあ、敬虔なものというのはここではそういうことですね。 敬虔なものについてそういうことが言えるのであれば、ましてやキリストのような完全な義人、罪なき聖徒を神が蘇らせると考えることは当然のことではないでしょうか。この方が死につながれているということはありえないか。こうして初代教会はこの詩編の16編のことを、ダビデがイエス・キリストの復活の予言を語っている箇所だというふうに理解いたしました。皆さん、今度は使徒の働きの2章を開いていただきたいと思います。新約聖書の方の使徒の働きの2章ですけれども、これはペテロがペンテコステの日に語った説教の一部であります。この使徒の働き2章の22節から読ませていただきます。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方が自身がご承知のことです。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることはありません。それゆえ私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれます。私の身も望みの中に住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの前で私を喜びで満たしてくださいます。兄弟たち、父祖ダビデについてはあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日に至るまで私たちの間にあります。彼は預言者でしたから、自分の子孫の一人を自分の王座に着かせると、神が誓われたことを知っていました。それで、後のことを予見し、キリストの復活について、彼は黄泉に捨ておかれず、その体は朽ちて滅びることがないと語ったのです。これはペテロがイエス様の復活をこの旧約聖書から立証しようとしてこの詩編の16編を引用しているところですね。ペテロもダビデがイエス・キリストの復活を予言していると理解しました。でも皆さん、この24節の言い方に注意していただきたいですね。24節でこう言っていますよね。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。そう。そんなことはありえないんですよね。イエス様が死につながれていることなどは不可能です。あのような罪のない清い生涯を送ったお方、完全な義人、神を深く愛し、生涯神に従い通し、十字架の死にまでも道々に従っていったお方、私たちの主イエスが死んで終わりということはありえないんだと。それがペテロの確信であり、初代教会の信仰でありました。ダビデはこの詩編の16編で、蘇りを自分の信仰として書いているんですね。神に 感して信頼したその彼の生涯から彼が引き出してきた結論は、神を信じる者は死んで終わることはないという当然の結論だったんです。そうであれば皆さん、イエス・キリストを信じている皆さん、キリストの血によって完全に罪を贖われ、義と認められた皆さん、皆さんも復活すると考えることは当然のことではありませんか。神は永遠の愛で私たちを愛し、万物を創造した全能者です。神はすべてのものに命を与えたお方で、そのような神が神により頼むものを黄泉に捨ておくということはありえないと考えるのは当然のことではないでしょうか。それだけではありません。私たちは最初に最も大切なこととして二つのことを確認しました。主イエスは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれた。私たちの罪を贖い、私たちを清めて救うために主イエスは死なれた。もし私たちが死んで終わるようなそういうものであれば、なぜ神はご自分の御子をさえ犠牲にしてまで私たちを救おうとするんでしょうか。死んで終わるようなものならば、ご自分の御子を犠牲にするだけの何の意味もないと思います。だからイエス様が私たちの身代わりとなって十字架にかけられたということも、私たちにとっては復活の確かさの証であります。神は初めから私たちを死からよみがえらせて、私たちを永遠の祝福の中に招き入れようとしておられたんですね。ですからどうか皆さん、ダビデと同じように、神は私の魂を黄泉に捨ておかす、その蘇りの信仰を持って歩んでいただきたいと思います。この確信は私たちが神を信頼すればするだけ確かになっていく確信です。神との交わりが深くなればなるだけ強くなっていく確信ですね。だから私たちが先に御国へ送った人々のその悲しみだけではなくて、どうぞその方々の信仰に倣っていつも主を前に置いて歩んでいただきたいと思います。私は冒頭にこの教会を辞任して、最初の葬儀は高橋千助兄弟であったはずだというふうに言いました。最後に玄関先で一緒に祈った時のことを今でもよく覚えていますけども、同時にこの高橋千助兄弟が教会に最初に来た時のことも私には本当に忘れがたい思い出になっております。彼は奥様を脳一血じゃなくてくも膜下出血で突然亡くされたんですね。でもその直前に奥様から、あなたは全然家庭を顧みてくれなかったというそういう手紙をいただいて、彼は本当に家庭を顧みない仕事一本の仕事をしてきて、奥さんに謝ろうと思って、でもその謝ることが実現する前に奥さんは突然召されてしまったんですよね。そんなことがあってから教会に来るようになりました。彼が来るようになって間もなくですね、この礼拝の中で、あれ報告の時だったか説教の後だったか分かりませんけど、彼は突然立ち上がってご自分でその場で今日礼拝の中で信仰を表明されたんですね。何と言ったか正確なことは忘れましたけど、私もイエス様を信じましたと。何か彼にとって何か大いに感じることがあったんだと思います。私にとっても最初で最後の出来事でしたので、驚いて、でも大変嬉しい経験でありました。今皆さんの中でもまだイエス・キリストを信じていらっしゃらない方もおられるでしょうね。でも同じようにイエス・キリストを救い主と信じる、その信仰の決断をしていただきたいと思います。神があなたに今朝何事かを語りかけているのであれば、ぜひそれに応答していただきたいと思うんですね。 そしてよみがえの希望の中を、そして神と共に歩む生涯へと変えていただきたいと心から願っております。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、御子イエス・キリストを通して私たちをあなたの永遠の救いの計画の中に召し入れてくださったことを覚えて心から感謝をいたします。この地上のさまざまな歩みの中で私の信仰が揺るがされるときに、神様どうぞいよいよダビデのようにあなたを信頼することを通して、このよみがえの希望の中に生き続けることができますように、そしてあなたの私の幸いはあなた以外にはありませんと、神様どうぞ心から告白するその信仰を持って御前に歩ませてくださいますように。また今日神様まだあなたを信じることができていない方々いらっしゃるなら、どうぞ一人一人の中にあなたが働いてくださり、イエス様を信じますと、どうぞ死の信仰の決断をあなたがお与えくださいますように心からお願いをいたします。私の救い主であるイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。